ヨハネの福音書1章29節から36節まで。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見て言った。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。私の後から来る人がある。その方は私に勝る方である。私より先におられたからだと言ったのはこの方のことです。私もこの方を知りませんでした。しかしこの方がイスラエルに明らかにされるために私は来て水でバプテスマを授けているのです。またヨハネは証言して言った。御霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまれるのを私は見ました。私もこの方を知りませんでした。しかし水でバプテスマを授けさせるために私を使わされた方が私に言われました。聖霊がある方の上に下ってその上にとどまれるのをあなたに見えたなら、その方こそ聖霊によってバプテスマを授ける方である。私はそれを見たのです。それでこの方が神の子であると証言しているのです。その翌日、またヨハネは二人の弟子と共に立っていたが、イエスが歩いて行かれるのを見て、見よ、神の子羊と言った。
何かの集まりで、自分を動物に例えたら、あなたはどんな動物かという課題が出たことがありました。ある人は、私は何事もゆっくりするから牛だな、とそう言いました。ある人は、私はよく気が変わるから猫かなと言いました。私は以前住んでいた家では自分で柴を飼っていたんですね。で、上手にできませんでしたし、容量が悪いものですから、ガラージを出たり入ったりしながら庭の柴を飼っておりました。それを見ていた隣の人が、あなたはネズミみたいだねと、そう私に言ったのです。私はいろんなものを溜め込む癖もありますので、動物に例えればひょっとしたらネズミかなとその時思いました。で、ウォルト・ディズニーがミッキーマウスを生み出してくれたおかげで、ネズミに対するイメージは少しは良くなりましたけれども、聖書では人間を動物に例える時にはあまり良いイメージはありません。自分の娘から悪霊を追い出してもらおうとしたツロの女性は自分を子犬と呼びました。それは価値のないものという意味です。ダビデは自分を追ってくるサウルに対して、イスラエルの王は誰を追って出てこられるのだのですか、あなたは誰を追いかけておられるのですか、それは死んだ犬の後を追い一匹ののみを追っておられるに過ぎません、そう言いましたが、自分を死んだ犬と言っていますね。伝道者の書9章4節に、生きている犬は死んだ獅子に勝るとありますから、死んだ犬というのはもう何の値打ちもないものという意味になります。イエス様はマタイの福音書7章6節で、聖なるものを犬に与えてはいけません、また豚の前に真珠を投げてはなりません、それを足で踏みにじり向き直ってあなた方を引き裂くでしょうからと言われました。犬や豚は価値のない人というだけでなく、真理の価値がわからない人のことを指しています。イエス様の与える真理を軽んじる人、その人はイエス様の時代にはパリサイ人、サドカイ人という人たちでしたけれども、まあ、そういう人はいつの時代どこの国にもいますね。大抵自分は十分に物事をわきまえていて、今さら誰かに教えてもらう必要なんかない、そう考えています。自分は値打ちのある人間だという誇りがとても強いのです。しかし真理の価値がわからない人は本当には価値のある人ではないのです。イエス様はまたヘロデ大王の息子で ガリラヤ地方の領主でありましたヘロデ・アンティパス、彼がイエス様を殺そうとしているということを聞きましたときにこう言いました。行ってあの狐にこう言いなさい。ヘロデ・アンティパスをイエス様は狐と呼んだのです。日本でも狐、タヌキと言いますと狐とタヌキの馬鹿し合いなどと言いまして、ずる賢い人物のことを指しますね。こういう表現はどこの国の文化でも共通しているのだなと聖書を読んで私は思いました。ではイエス様ご自身は聖書ではどんな動物に例えられているのでしょうか。ご存知ですね。イエス様は獅子、ライオンであると呼ばれています。イエス様がライオンと呼ばれるのは創世記49章の9節10節に、ユダは獅子の子、我が子よあなたは獲物によって成長する、お獅子のように、また目獅子のように彼はうずくまり身を伏せる、誰がこれを起こすことができようか、王権はユダを離れず統治者の杖はその足の間を離れることはない、ついには白が来て国々の民は彼に従う。この予言から来ています。白というのは救い主のことです。イエス様を指しています。民数記の24章9節にも、お獅子のようにまた目獅子のように彼はうずくまり身を横たえる、誰がこれを起こすことができよう、あなたを祝福する者は祝福され、あなたを呪う者は呪われる、という予言があります。ソロモンは自分の王座、玉座を作った時にそれを六段の台の上に据えました。でその六段の台のそれぞれの段の両側に一つずつ合計十二個になりますが、ライオンの彫り物を作っておいています。そしてその王座の肘掛けの両側にもライオンの彫り物を一つずつ置いているのです。ライオンは百獣の王と呼ばれ、どこの国でも力あるもの、王者の象徴です。イエス様が獅子、ライオンと呼ばれるのはイエス様が力ある神、王の王、主の主であるからです。皆さんも映画でご覧になったでしょうか。 C.S. ルイスのナルニア国物語では、あのキリストを表しているナルニアの王アスラン、あるいはアズランとも呼ぶんでしょうか、彼はライオンですね。ところがイエス様はライオンであると同時に子羊であると聖書は言っています。黙示録の五章五節に、見なさい、ユダ族から出た獅子ダビデの根が勝利を得たので、その巻物を開いて七つの封印を解くことができます、という言葉があります。見なさいと言って示されているイエス様の姿は、実はライオンではなく子羊なのです。黙示録の五章以降ずっと読んでいかれると、そこにはイエス様が子羊の姿で登場してまいります。バプテスマのヨハネもまた神の子羊とイエス様を呼びました。バプテスマのヨハネはイエス様に洗礼を授けた人ですね。ヨハネはイエス様に洗礼を授けた時、天からこれは私の愛する子、私はこれを喜ぶという声を聞きました。また聖霊が鳩のようにイエス様の上に下るのを見ました。それでヨハネはイエス様は神の御子であるということを人々にバプテスマを授けながら証言していったのです。ところがヨハネは自分のところにやってきますイエス様を指さして何と言いましたか。見よ神の御子とは言いませんでした。見よ神の子羊と言いました。どうしてでしょうか。ヨハネが言った子羊という言葉には、祭壇に犠牲として捧げられたあの子羊、それが意味されています。旧約の時代、人々は子羊を犠牲として祭壇に備えました。 子羊の頭にまず手を置きます。そして自分の罪を告白します。それから子羊をほふるのです。子羊は人々の罪を背負って殺されました。流れ出た子羊の血は祭壇に注がれ、その血が人々の罪を神の目から覆い隠します。人々は罪の許しをそれによって得るのです。人々の罪を負って殺された子羊は火で焼かれます。その煙は人々の祈りとともに天に昇り、神に受け入れられ、そして聖なる神様と罪ある人間との和解が成立します。そのようにイエス様も人間の罪を背負い十字架で死に、その体と血を犠牲として神様に捧げてくださったのです。聖書はイエス様が来られるずっと以前から、救い主は子羊としてこの世に来られるということを予言していました。イザヤ書53章6節に、私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていったとあります。このイザヤの53の6節では人間が羊に例えられていますね。羊は速く走る足も、身を守る角も、敵に食らいつく鋭い牙もありません。羊の目は近視だそうで、遠くはぼんやりとしか見えない。また犬のように、敏感に匂いをかき分ける、そういうこともできないそうです。羊は愚かで迷いやすい人間の姿を表しています。神様から離れては生きていけないのに、人間は羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていったのです。そんな人間を神のもとに立ち返らせるために、救い主は神の子羊となって世に来られました。イエス様は人間となってこの世に来られ、私たちの全く変わらない人生を送られました。それは人間の罪と、そこから来る痛み、悲しみ、苦しみのすべてを代わって引き受けるためでありました。イザヤ書53章の続きの部分、6節の後半から7節にかけてこう言っています。しかし主は私たちすべての咎を彼に負わせた。彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かない。この姿は人々の罪を背負って十字架の上で身代わりとして死なれたイエス様を指しています。ダビデは詩編で、主は私の羊飼いと歌いました。イエス様は私は羊飼いであるとおっしゃいました。そのように救い主は本来私たちの羊飼いです。彼が羊飼いであり、私たちが羊なのです。それなのに救い主は私たちの羊飼いとなる前にご自身が子羊となってくださいました。神のもとからさまよい出て自分勝手な道を歩んでいる人々の罪を背負うためです。そのことは新約聖書にも、キリストは自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それを私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえに、あなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり、監督者である方のもとに帰ったのです。という言葉ではっきりと書かれています。イエス・キリストは私たちの羊飼いとなるためにまず神の子羊となってくださいました。子羊イエス様の十字架があって初めて私たちは羊飼いであるイエス様のもとに立ち返ることができるのです。 The Lion and the Lamb という絵があります。ライオンと子羊が一緒にいる絵ですね。いろんなバリエーションがありますが、皆さんはこんなふうな絵をどっかでご覧になったことでしょう。 このライオンと子羊は共にイエス様を表しています。イエス様はすべてのものの上に君臨する王者ライオンであるとともに、人々の身代わりとなって殺されていく子羊でもあるのです。イエス様がライオンであり同時に子羊であるというのはとても不思議なことです。それはイエス様の十字架を知らない人には謎ですね。しかし王の王、主の主であるお方がほふり場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、私たちの罪を、いや私の罪を背負って十字架に死んでくださった、そのことを知っている私たちにはその絵が表している意味がよくわかるのです。皆さん、私たちがこれから守ろうとしている聖餐もイエス様が神の子羊であることを示すものです。この聖餐はどんな絵よりも、どんなムービーよりも、もっとはっきりと神様の子羊であるイエス様を私たちに示し、そして伝えてくれます。イエス様が聖餐を行われたのは十字架にかかられる前の夜のことです。それは杉越の食事の時でした。杉越というのはイスラエルがエジプトの奴隷から解放されたことを祝うお祭りですね。出エジプト記に書かれていますように、神様はエジプトに9つの災いを与え、イスラエルを解放するよう迫りました。さまざまな災害に困り果てましたエジプトの王様はイスラエルを解放すると約束するんですが、何度も何度もその約束を翻します。そこで神様は最後に10番目の災い、エジプト中の初めに生まれた子供がすべて死ぬ、王様の子から奴隷の子、そして家畜の子に至るまですべて死ぬ、そういう災いをお与えになりました。その時イスラエルの人々は子羊を殺しまして、その血を家の入り口に塗りました。そうすると子羊の血が塗られた家にはその災いが過ぎ越すのです。そこでエジプトからの奴隷解放、それを記念するお祭りが過ぎ越しの祭りと呼ばれるようになりました。イエス様は過ぎ越しの食事でご自分が過ぎ越しの子羊となって十字架で死なれることをお示しになったのです。これは私の体である、そう言って弟子たちにパンを与えました。これは私の血であると言って杯をお与えになりました。私たちが今日の聖餐でパンとブドウ酒をいただくのも、イエス様が私たちの過ぎ越しの子羊であるということを覚えるためです。イスラエルがエジプトの奴隷から救われるために過ぎ越しの子羊の犠牲が必要だったように、私たちが罪の奴隷から救われるためにはイエス様の体と血とが必要なのです。旧約時代に犠牲の血が流されることなしには罪が許されなかったように、今もまた将来もイエス様の血なしには罪の許しも罪からの解放もないのです。現代の私たちは罪の力を小さく見積もっています。現代人は古代人のように野蛮ではなく進歩し成長してきている、食べるのに困らなくなれば犯罪はなくなるんだ、教育によって人は善良になるんだと、そう信じてまいりました。しかし実際は昔よりも今の方が戦争が頻繁に起こっています。内乱が多く起こっています。世界はいよいよ混沌としていく一方です。貧しい国よりも豊かな国の方が犯罪が多いのです。教育レベルが上がったからといって、それで人々は互いに愛し合うことを学んでいるわけではありません。むしろ財産や栄誉、 欲望や悪習慣、そういうものに縛られるようになりました。私たちがそうしたものから解放されるには、どうしても神の子羊であるイエス様が必要なのです。科学技術の発達によって、人間は人間らしさ、また人間の心を失いつつあります。人間が人間として回復するために、人となって来られたイエス様が私たちには必要なのです。多くの人が孤独を感じています。希望を失っています。このような時代に人が希望を持って力強く生きていくためには、イエス様の十字架の救いがなくてならないのです。罪の力を小さく見積もるなら、キリストの十字架の救いをも小さなものにすることになります。私たちはそういうことがないように、この聖餐で神の子羊を心に覚え、このお方を心から崇めてまいりたいと思います。今日は世界聖餐日。多くの教会で同時に聖餐が守られています。その守り方、形式はそれぞれの教会によって違うでしょう。しかし、聖餐でイエス様を神の子羊として覚えることは、どこの教会でも同じです。いや、同じでなければならないのです。神の子羊であるイエス様の犠牲なしには、人は罪から救われないからです。伝統的な教会では、聖餐の時にアニュスデイという歌が歌われますね。アニュスデイ、クイトリスペカタムンディ、ミゼレレノビス。アニュスデイ、クイトリスペカタムンディ、ドナノビスパーチェン。Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. そして、見よ、世の罪を取り除く神の子羊。This is the Lamb of God who takes away the sins of the world. このバプテスマのヨハネの言葉が宣言されます。聖書は、見よと言って、神の子羊イエス様を指し示しています。私たちはどこに子羊イエス様を見るのでしょうか。この聖餐の中に信仰の目を持って見るのです。聖餐の中におられる神の子羊、イエス・キリストを今日信仰の目を持って見ようではありませんか。このお方によって罪を許され、生かされ、養われ、導かれ、守られ、そして天を目指して歩んでまいりましょう。聖餐に備える祈りを捧げ、聖餐に移りましょう。愛するイエス様、あなたは命のパンです。あなたは私たちを、羊飼いが羊を養うように養われます。あなたは十字架にかかられる前の夜、パンとブドウ酒を取り、それを祝福し、弟子たちに与えて言われました。これはあなた方に与える私の体です。私の血です。愛するイエス様、どんな時でも、私たち罪人を愛してくださっていることを感謝します。この聖餐で、あなたを私のうちにお迎えしたいと切に望んでいます。私の心の中に入ってください。そしてこの聖餐が、私を喜びと平安で満たすものとなりますように。アーメン。